皆さんこんにちは。新刊ラジオ第498回5月9日号ブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたはネガティブ思考でしょうか、それともポジティブ思考でしょうか。僕はですね、どちらかというとポジティブ思考でね、何事もいい方向に捉えるとこのストレスが少なくて済むという気がするので、なるべく、ポジティブ思考を心がけています。例えばですね、失敗なんかしちゃっても、それは自分の成長に役立つ教訓なんだと思えばね、へこまずに頑張ることができますよね。新刊ラジオでね、今まで多くのビジネス書を取り上げてきました。やはりですね、ビジネス界で成功しているのはポジティブ思考の人なんじゃないかというのをですね、今回ディレクターが言っておりまして、あ、なるほどなと思って、今回はそんなね、ポジティブ思考の本をご紹介です。ポジティブ思考の本と言いましたけども、より読んでほしいのは、普段ネガティブ思考でなんかいつも暗いんだけど、俺はどうしたらいいんだろう、私はどうしたらいいんだろうと思っている方はぜひこちらの本を読んでください。というわけでそろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております滝本新著、ダメの壁を越える魔法の心理学という本です。はい、ダメの壁、初めて聞く言葉だと思いませんか。ですね、養老孟司のバカの壁とはね、全然違います。このダメの壁というのはですね、自分自身を追い込んで、自分はダメだという殻の中に閉じこもってしまった状態のことを言うんだそうです。一旦ダメの壁を築いてその内側に閉じこもってしまうと、そこから抜け出すのはたやすいことではありません。どういうことかとかね、何をやっても自分はダメと思い込んでいるのだから、自分の中に良い部分があるなんて思えなくなるからです。これはいわばですね、ネガティブ思考が行き着くところまで行ってしまったという感じですよね。ではですね、今回は、そんなネガティブ思考、ダメの壁を一体どうしたらいいのか、この本のノウハウをドラマ形式にてご紹介していきましょう。次の方。
失礼します。
どうしましたか。
実は昨日まで私は若者だったのじゃが、ついうっかり人との約束を破ってしまい、こんな姿になってしまいました。
はあ、どういう意味でしょう。あまり話が見えないんですけれども。
わしを昨日までの元の若者に戻してもらえないじゃろうか先生。
ああ、急激に年を取ってしまったんですね。短期間で白髪になる事例もあるにはあるので、全く考えられないこともないんですけれども、奇妙な現象ですね。
昨日、海の中の竜宮城から帰ってきたばかりなんじゃが、開けてはならないと言われていた土産の玉手箱を、うっかり好奇心で開けてしまったのが運の尽きじゃった。
もしや、あなたは、あの有名な浦島太郎さんですか？
ダメですか。わしを若者に戻してもらえないじゃろうか先生。こんな姿では後悔してもしきれないの。昨日うっかり玉手箱なんか開けなければよかった。その前に亀にそそのかされて竜宮城に行かなければよかったんじゃ。それよりも何よりもいじめられていた亀なんて助けなければよかった。竜宮城でも毎日叫びたりで遊んでおったのもダメなのじゃ。だからこんな姿になってしまったのか。自分はなんて最低なダメ人間なのじゃ。
少し落ち着いてください浦島さん。
どうにかなりませんか。
困りましたね。元の姿に戻すことは今の医学では不可能ですけど、ダメの壁を取り除くことは可能かもしれないですよ。
ダメの壁ですか。
そうです。ダメの壁を取り除いてとりあえず治療をしてみましょう。まず自分自身が追い込まれてしまっている問題を聞いていきましょう。ではここにある文章にあなたの直面している問題を穴埋めしていってください。
はい、やってみます。
書けましたか。では読んでみてください。
はい。 私は2008年の5月頃、とても困ったことに直面した。今までほとんど経験がなかったことだったので、とても気が動転してしまった。その困ったことは、玉手箱についてのことだ。自分がいけないんだと思いつつ気持ちが抑えられず、開けてしまい、つい乙姫様にひどいことを言ってしまった。それを耳にした亀さんが、呆れた顔をして私に、お前はなんてひどい、いけないことをするんだと言った。このように考えていると、竜宮城での遊び三昧や約束を破って、玉手箱を開けたことなど、ダメな自分がいっぱい見えてきて、そのうちに何をやっても無理だと感じるようになってしまった。そして次第に自分は誰の役にも立たない、何の役にも立たないのではないかという気持ちを募らせた。こうしているうちにも労働や勉強などをやらなくてはいけないことがいっぱい出てきた。しかし気持ちが落ち込んでしまって何も考えられず、一体何から手をつけたらよいのだろうと気ばかりが焦ってしまった。
なるほど。この文章からあなたのいくつかのマイナスの状況を見つけることができました。まず1つ目、気持ちが高ぶっていて物事がうまく考えられない。2つ目、感情がコントロールできず他人と衝突してしまう。3つ目、周囲からマイナス評価を受けるとともに自己嫌悪を募らせてしまう。4つ目、自分はダメなんだという気持ちが強くなり、マイナスイメージが膨らんでどんどん自己評価を下げてしまう。5つ目、自分のマイナス面ばかりが目につくようになってしまい、失敗の連鎖が起こってくる。そして次第に誰の役にも立たないという気持ちになってしまう。この5つのマイナスの状況を何とかしましょう。
先生、
はい、というわけでドラマでした。いかがでしょうか。浦島太郎さんがですね、この乙姫様との約束を破って玉手箱を開けてしまっておじいさんになってしまったという、まあ皆さんご存知のお話だったんですけれども、自分の取った行動にね、落ち込んで激しく後悔しているようですね、今回の浦島さんは。というわけでですね、そこに先生がアドバイスをして、まあ5つのそのマイナスの状況というのを洗い出したんですけども、まあ先生役僕だったんですけどね、この5つがですね、浦島太郎さんの直面しているダメの壁なんです。今回ご紹介する、ダメの壁を超える魔法の心理学にはですね、このダメの壁を乗り越えていく様々な方法やアドバイスが説明されています。例えばリフレーミングという方法もその一つです。物事を捉える枠組みのことをですね、枠つまりフレームと呼びまして、それを変化させることを、リフレーミングと呼びます。リフレーミングというのはですね、まあ、言ってしまえばいろいろなフレームを使ってポジティブなものを引き出そうとする作業のことなんです。まあ、つまりですね、ネガティブなことをポジティブに変化させる作業なんです。ではですね、まあ、実践とまあ理解してもらう意味も含めて、いきなりですがリフレーミングクイズ。これから挙げるネガティブな表現をポジティブな表現に変換してみてください。では5つ参ります。1、いい加減。2、気が短い。3、お人よし。4、感情的になりやすい。5、自主性に乏しい。はい、5つ挙げました。皆さんうまくリフレーミングできたでしょうか。ね、今のね、ちょっと聞こえの悪い単語をなんか聞こえが良くするんですよ。さあどんな風になるのか、では答え合わせをしていきましょう。まず1番のいい加減、これはですね、細かいことにはこだわらないというふうに言えばポジティブですよね。そして2番、気が短い。活発で行動力がある。3番、お人よし。正直。4番、感情的になりやすい。表裏がない。5番、自主性に乏しい。従順。はい、というわけで、こんな風にですね、ポジティブな単語に早変わりするわけですよ。僕はですね、感情的になりやすいが表裏がないってすごいなと思いましたけれども、まあこんな風にですね、リフレーミングという手法があるんですけれども、皆さんこのリフレーミング、少し分かっていただけたでしょうか。 まあ、こんな方法を使いつつですね、この本ダメの壁を越える魔法の心理学では、ネガティブな自分を取り囲むこのダメの壁というのを一つずつ小さな壁に分解して、一歩一歩乗り越えていく方法を優しく説明してくれています。というわけでですね、あなたもこれから一緒にこのできる自分を取り戻すリフレーミングの旅に出てみましょう。そして、先ほどの浦島さんなんですけれども、さっきの先生があの手この手を使ってなんとか立ち直ったようです。ちょっとご実談を聞いてみましょう。次の方どうぞ。
失礼します。先生こんにちは。
ああ、浦島太郎さん、お久しぶりですね。今日はどうしたんですか？また何か失敗しましたか？
いやいや、あれから気持ちが前向きになりまして、愉快な毎日を過ごしてるんじゃよ。
それはそれは良かったですね。
この通り老人にはなってしまいましたが、この貫禄と竜宮城での遊びの経験を生かして、今は銀座でクラブを経営しとるんじゃ。
そうなんですか？
乙姫様には玉手箱の件で申し訳ないことをしたと、再び謝罪しに竜宮城へ行ったことが縁で、今ではわしのクラブのママになってもらってるんじゃよ。クラブ竜宮城って言うんじゃけどな。
乙姫様が銀座のママですか？すごいですね。
いや、今のわしがあるのも全て先生のおかげじゃ。ありがとう。そうだ、今度割引サービスするので、わしのクラブにぜひ来てください。そうそう、竜宮城から引き抜いてきたタイやヒラメのショーもなかなか見応えがあっておすすめじゃぞ。じゃあまた来るの。
ダメの壁取りすぎたかな。講談社ビズ、ダメの壁を越える魔法の心理学、滝本新太著、講談社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたダメの壁を越える魔法の心理学、いかがでしたでしょうか。ね、自分はダメだダメだと思ってこうネガティブ思考ばかりでいると、どんどん悪い方向へ向かっていってしまうというですね、結構身近な恐ろしいお話でした。何でもですね、フィギュアスケートの安藤美姫さんでもですね、女性で唯一4回転ジャンプが飛べる武器を持ちながら、トリノオリンピックでこの思うような、ね、成績が振るわなかった後に自信を失って、なんとね、1回転のジャンプすら飛べなくなった時期があるんだそうです。まあ、こんな風にですね、このマイナスの体験にばかりにこう思考の焦点を当ててしまう、つまりネガティブ思考になってしまうと、まあ、これほどね、肉体にも精神にも深刻な影響が出てしまうんですね。そんなわけでですね、今回この本の中のそのダメの壁を見つけて乗り越える方法のその一つ、リフレーミングをね、中心にご紹介しましたけども、まあ、他にもですね、たくさんのこのダメの壁の乗り越え方がこの本にはとても分かりやすくまとまっています。鉛筆を片手にですね、直接本に書き込みしながらこの気軽に読み進めるだけで、まあ、頭の中で考えていても気がつかなかった、自分の良さというのがね、くっきりと見えてくると思います。自分の良さが見つけられない、自己 PR に困っている就職活動中の大学生にもおすすめな、ダメの壁を乗り越える本、結構ね、参加型の本ですので、ぜひ鉛筆片手に読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。